つまり人間の計画ではない、人間的には偶然行きました思ってもみなかったことです。しかしそうした神様の無計画、神様の必然がここから始まります。この出来事は実はミレーの有名な絵落ち穂拾いにも描かれる、それくらい印象的な一つの出来事で、聖書の旧約聖書の中でこれは記されているんですね。貧しい人たちのために、当然昔のことですから機械ではない、人間の手で刈り取って収穫します。どうしても刈り取ったり収穫するときにボロボロと穂が落ちていく、それはそのままにしておきなさいという聖書の規定があるんです。そして貧しい人たちにそれを拾わせて、わざわざ養うと言ったら、やっぱり自分のものをどれだけあげたらいいかということで心を痛むので、落ちたものを拾わせてあげなさい。ルツはしっかり聖書を知っていたんですね。そういうイスラエルの人たちは親切なことがちゃんと聖書の中に書かれてある。私はその憐れみにすがります。だから聖書の言葉を通して、そのことを信じたルツに通して神様が働かれ、しかもそうして養われるだけでない、図らずしもこの親族ボアズのところにたどり着く。でもそこからさらに、ああそうして親戚に養ってもらうんだという、そういう小さな出来事で終わらない、大きな大きなことがこれから起こっていくんです。それも図らずしも、人間的にはナオミは、私は主は私を空手で返されましたと聖書には書かれてあります。何にも持っていない、何にあてもない、全く全てを崩されて帰ってきた、どれでも神様のもとに帰ってきた、そうした本当にゼロになったものを神様はそこから新しくことを始めることもできるお方だということがここから始まっていくんです。今年の進学校の入学式で、校長の鎌野直人先生が崩されて初めて生まれるものと題して式辞を述べられています。その旧約聖書のエレミア書の29章から先生語られたんですけども、少しそのまずエレミア書の29章の10節から14節まで読ませていただきます。後で開かれる方はエレミア書の29章の10節から14節、旧約聖書の1094ページですので、メモされるなり今開かれるなりしてまたお聞きください。1094ページエレミア書29章10節から14節、主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。その時あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を囚われ、離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。イスラエルは実はこの時、間もなくバビロニア帝国によって滅ぼされようとしている、その瞬間を迎えようとしていました。実はそれでもイスラエルの人たちはあがいていたんですね。そんなことにはならない。ところがその時にエレミアによって語られた予言は、 バビロンで70年が満ちるなら、つまりバビロニア帝国のその征服を逃れる術はないし、まだそこからすぐに解放されることもない。しかし70年が満ちるならば解放され、また繁栄が与えられる。そしてそのバビロン帝国に滅ぼされるのも、またそうして70年の間囚われの身となるのも、災いではなく平安であり、将来を与え希望を与えようとするものだと語られている。この予言の言葉から鎌野直人先生はこう語られているんです。実は今新学校は古い校舎を完全に壊して新しい校舎、4億5000万以上かかるその費用の今献金を募っている最中でもあるんですが、その新しい校舎を今建てようとしている最中にあります。ですので、この年に入学した方々は関西聖書神学校の歴史な特別な時に入学された。新校舎の解体と建築の現場に身を置ける。そして解体と建築はクリスチャン生涯のプロセスの比喩でもあると語り出されます。大多数の人は人間に対して非常に楽観的である。一部だけ崩しさえすれば回復の道を歩むことができると考えている。しかし回復には70年かかるというエレミアの言葉は、徹底的な解体が必要であることを前提としている。問題は表面的なものではなく、もっと深く、そしてもっと広く行き渡っているのだ。根本的な解決には徹底的に崩されることが必要である。しかし徹底的に崩されるならば、そのプロセスには時間と動力がかかる。時間をかけて神様が再建してくださるという言葉になかなか私たちは信頼できない。それでもなお徹底的に崩されることを受け入れ、そこからゼロベースで歩み始め、神様の時を待つならば、将来と希望を与える平和の計画が目の前に広がる。これまでにない全く新しい何かを立て上げることができるのは、完全に解体された場所に限るから。徹底して崩されたものの向こう側にだけ新しい何かが生まれた。それでも徹底的に崩されることは不安である。しかし崩されるそのプロセスの真ん中で主を呼び、主に祈るならば、主は必ずそこにいて聞いてくださる。徹底的に主によって崩されているその場所にこそ主の臨在の場所なのだ。ナオミとルツ、徹底的に崩され、何の後もなくゼロベースで、しかし主をそのプロセス崩されるプロセスの真ん中で主を呼び、主に祈るならば、主はそこにいて聞いてくださる。そしてこれまでにない全く新しい何かを立て上げることができる。完全に解体された場所でそのことが起こる。聖書は最も大いなるものは愛であると語っています。ということは、本当に最も苦しく寂しいことは愛を失うこと。まさにナオミはそのことにおいて徹底的に崩されたわけです。愛する土地から離れ、それも愛する家族のためにそうしたのに、そのことによって愛する夫と愛する息子二人を失う。徹底的に崩されたナオミは、しかしその愛の源である神様に立ち返る。そうした神様を呼び求るところに、神様はその失った愛を取り戻してくださる。なかなかそう言っても、本当に崩され失ったものは簡単に励まされ慰められるということはできません。だからこそ神様でしか、そして神様ならばそれを取り戻し埋めることができる。人間でできないことを神様は
その人間ができないながらにも例えられたもの、そんなものではないと崩されたのは